激しい戦いがなければ生涯の栄冠は与えられない。ただ、忠実なる者だけが冠を得るようになります。まあ、狂気者が失格とされる可能性もあるということです。私たちはいかなる場合にも、まあ、次のことはそれではならない。すなわちその狂気に参加することは必ずしも賞与を保証すると限りません。冠は教祖の8ミリではなく最後に与えられるものです。疑いもなく救いと永遠の命とは主中間の犠牲に基づいた信仰、主の恵みの起こるものです。けども勝利の冠は忠実な信仰によってのみ与えられるのです。したがって聖書は非常に真剣な警告を与えています。黙示録3章1節、私はすぐに来る。あなたの冠を誰にも奪われないように、あなたの持っているものをしっかりと持っていなさい。またパウロはまな弟子であるテモテにその第二の手紙2章5節に書いたのです。また狂気をする時も規定に従って狂気をしなければ栄冠を得ることはできません。コロサイにいる兄弟姉妹にパウロはまた書いたのです。3章の24節、あなた方は主から報いとして御国を相続させていただくことを知っています。あなた方は主キリストに仕えているのです。不正を行う者は自分が行った不正の報いを受けます。それには不公平な扱いはありません。この聖句が何を意味しているか、まあ、解釈の問題になると私たちは必ずしも厳密な意味で一致しているとは言えないかもしれないけど、その聖句が聖書に記されているゆえにそれを無視したり、あるいはその鋭い警告を曖昧にしてしまうことは許されません。パウロは確かにキリスト者は救われているが、そのすべての技が焼き尽くされる可能性について書いたのです。コリント第1の手紙、よく知られている箇所なんですけども、このコリントの兄弟姉妹はもちろん救われていました。永遠の命を持っていました。行く先はもう決まっている天国だと。けど報いられるかどうかは問題だよとパウロは書いたのですね。293ページ、コリント第1の手紙3章の中3節から、各地の働きは見えるようになります。その日がそれを明らかにするのです。というのは、その日は火と共に現れ、この日がその力と各地の働きの進化を試すからです。もし誰かの建てた建物が残れば、その人は報いを受けます。もし誰かの建てた建物が焼ければ、その人は損害を受けますが、自分自身は火の中をくぐるようにして助かれます。まあ、家の命は家の命です。救われている人々はもちろん救われています。家の命は失われ得ない。けども損する可能性がある、損害を受ける可能性があるとパウロはここで書いたのです。またパウロは主イエス様に選ばれた器であるが、不忠実になったり退けられたものとなったりして、まあ所用を得られない可能性についても書いたのです。前に読みました箇所ですね。コリント第1の手紙の9章、もう一回26節を読みます。27節なんですけども302ページ26節、私は決勝点がどこかわからないような走り方はしていません。苦打つような剣道もしていません。私は自分の体を打ち叩いて従わせます。それは私が他の人に述べ伝えておきながら自分自身が失格者になるようなことのないためです。私も失格者になる可能性があるとパウロは正直に言ったのです。まあ、これらすべてのことは非常に真剣な問題であり、救われた喜びと主の再臨の心から待ち望む場合にも、新約聖書のこの真剣な警告を決して忘れることは許されません。まあ、このような警告が具体的には果たして何を意味 しているかということは、我々にとって必ずしも明らかではありません。私たちは罪のようなものが並んでいるということは分かります。約束と警告、前もって喜ぶことと、神聖な恐れ、幸せと真剣さです。最後に次のような問いについてちょっと考えたいと思います。第1番目、走る途中でダメになってしまった競走者は、栄華の与えられることでしょうか。それに対して聖書ははっきり NO と言っています。で、前に読みました、コリント第一の手紙9章24節から読むと分かります。競技者で走る人たちはみんな走っても賞を受けるのはただ一人だということを知っているでしょう。ですからあなた方も賞を受けられるように走らなさい。また投球する者はあらゆることについて知性します。彼らは朽ちる亀を受けるためにそうするのですが、私たちは朽ちない亀を受けるためにそうするのです。ですから私は決勝点がどこかわからないような走り方はしていません。空打つような剣道もしてはいませんとパウロは言ったのです。第2番目、他の人を主イエス様のもとに導けなかった者に対して冠が与えられるなのでしょうか。この問いに対しても聖書は NO と言っています。なぜなら多くの人を義と義に導いた者だけが冠を与えられるからです。旧約聖書のダニエル書の中で次のような箇所があります。中二章の三節です。1350ページです。思慮深い人々は大空の輝きのように輝き、多くの者を義としたものは、義とした者は、世々限りなく星のようになるとあります。パウロは、テサロニケ人を、多くの主のもとに導いたゆえ、次のような証をすることができたのです。私の主イエスが再び来られるとき、御霊であり私たちの望み、喜び、誇りの冠となるのは誰でしょう。あなた方ではないか。3番目、主の群れを守らなかった者、すなわち兄弟姉妹のために労を研がなかった者は、報いを得るなのでしょうか。これに対しても聖書は NO と言っています。ペトロ第一の手紙5章の一節から400ページですけれども、次のように書かれています。ペトロ第一の手紙5章の一節から、そこで私はあなた方のうちの長老たちに同じく長老の一人、キリストの苦難の証人、またやがて現れる栄光に預かる者としてお勧めします。あなた方のうちにいる神の羊の群れを牧しなさい。強制されてするのではなく、神に従って自分から進んで、それをなし、癒し、利得を求める心ではなく、心を込めてそれをしなさい。あなた方はその割り当てられている人たちを支配するのではなく、むしろ群れの模範となりなさい。そうすれば、大牧者が現れるときにあなた方はしぼむことのない栄光の冠を受けるのです。同じように若い人たちを長老たちに従いなさい。皆互いに謙遜の身につけなさい。神は高ぶる者に敵対し、へりくだる者に恵みを与えられるからです。4番目、忠実なるしもべ。イエス様の再臨の心から待ち望む者のために義の冠が約束されていますけれども、その反対に不忠実で主の再臨の死に待ち望むことをしない者に対しては、その冠が与えられるなのでしょうか。聖書は NO と言っています。前に読みました、テモテ第2の手紙4章7節8節は本当に素晴らしいパウロの証です。殉教の死を遂ぐ前にした証です。私は勇敢に戦い、走るべき道のりを走り終え、信仰を守り通しました。今からは義の栄冠が私のために用意されているだけです。かの日には正しい審判者である主がそれを私に授けてくださるのです。私だけでなく、 主のあがわがよ慕っている者には誰にでも授けてくださるのです。5番目、試練に耐え忍ばなかった者に対して冠が与えられるなのでしょうか。まあ、これに対しても聖書は NO と答えています。前に読みました。ヤコブ書1章12節ですね。試練を耐える人は幸いです。耐え抜いてよしと認められた人は神を愛する者に約束された命の冠を送るのです。私たちの生涯は永遠の目標に使えるべきです。私たちの時はこの永遠から初めてその意味と内容を持つことができます。その道は永遠の目標のために続いています。永遠にわたって価値あるものだけが我々の生涯においても本当に価値あるものです。その他の多くのものでも現在非常に大切であると思われているものが少なくありませんけど、本当の意味はこの永遠なるものの中にしか存在しません。主の国なしには全ての有的なものであり価値のないものです。この永遠なるものとしてパウロは、まあ、次のように証ししたのです。キリストは私の命です。結局私にとって全ての全てです。イエス様の復活の勝利は現在も私たちの全てに貫いています。イエス様は我々の全ての主であり命の要素、私たちの力です。まあ、すべての会話は主の前で話すことであり、この世のあらゆる仕事はすべて主イエス様に奉仕することです。私たちの日常生活はすべてイエス様による信仰生活です。まあ、今日のようにすべてを委ね、明け渡すものは、この地上の生活においても決してそのしてはいません。イエス様は我々を引き上げ、我々の地上での生活を清めてくださいます。したがって私たちはただに救われた喜びに満足するのではなく、一人一人に課せられた義務について真剣に考え直さなければならないなのではないでしょうか。まあ、勝利を得る者だけが冠を受けます。今日は田中邦子姉妹が明かししてくださいますけど、その前に。